皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。先生こんばんは。
先生こんにちは。
こんにちは。どうも電話でまたお願いいたします。はい、引き続きですね、バイデン政権になって大きく勝ったのはですね、僕はやっぱり気候変動問題が一番大きく勝って、コロナ問題大きく変わりましたね。あんまりね、変わってないっていうのは実は米中関係だと言われてるんですね。意外とこのまま、バイデン政権はトランプがやってきたような形で、中国に対しては結構強く人権問題が強く出て、バイプロダクトにしてみても意外と、制裁関税そこまでね、報復関税ということでそこまでいかないけれども、結構中国に対しては、強気だと思うんですけどね。で、多国間協力っていう、先ほどありましたけども、対中国に対して、いろんな、アジアインド太平洋、周辺諸国と協力しながら中国でやっていこうと。でそこで面白いのは、ヨーロッパの動きがちょっと面白くてですね、ヨーロッパは、やっぱり中国というのは大きな市場ですんで、特にドイツが考えているのは中国を大事にしたいというけれども、中国と交渉するためにはあえてASEANとか周りの諸国とインド太平洋と一緒に交渉した方がいいという見方がやっぱり持ってるみたいなんですね、全体。
ですから、
それも言えるでしょうか。
今日ね、中国の対外政策ではなくて、中国はね、中国という国はまず外務省みたいなところ、外交部がありますね、これは諸外国と外交をやる部署なんです、それからもう一つは対外連絡部というのがあるんですよ、これは北朝鮮とかキューバとか、ベトナムとか、共産主義国家、社会主義国家との外交、党の関係を牛耳るところ、それでもう一つ、海外に今、6000万人以上の中国
人、華僑ですか、それは大きいですね。
華僑を、華僑事務を司る、華僑弁公室とかあるんですね、共弁と言いますけれども、そこのトップがね、今日挨拶、お正月の挨拶で、10分ぐらい、映像が流れてきてね、演説を私、じっと聞いたら、中国はやっぱりその偉大な国家へのその夢をね、やっぱり捨ててないんですよ。それで最近その中国の国務院のヤン・ジェツという対外政策を干渉する一番トップの彼は、我々はアメリカに挑戦するつもりは全くないんだというふうに言ったんだけれどね、ただ中国はアメリカとのその競争関係というか、アメリカを抜いて世界一になるという目標は、依然と捨ててないという印象があるんですよ。そこでね、最近ミャンマーでクーデターが起こってるんですよ。ありましたね。それでそのミャンマーのクーデターと、中国との関係とかね、それから今日本も戦々恐々してるんだけれども、そのミャンマーがね、その非常に重要なのは、
いや、ものすごく国境を接してますからね、中国とミャンマーと。
しかしね、そこからインド洋に出られるんですよ、だから中国にとってはもう死活問題でもある、
バックに中国、クーデターのバックに中国ありですね、絶対ね。
ですからそこがね、どうなってるかっていうのと、ですから今、ミャンマーで米中がぶつかるんじゃないかっていうふうに、
要するにリムランドというか、代理戦争的なものもですね、将来起こるかもしれないということですね、米中の戦争ないけれども、どっかでクラッシュ起こるでしょうね。
それとね、ミャンマーと北朝鮮はね、昔からとても深い関係にあったんですよ。
軍事政権。
しかし、ミャンマーのその軍人たちと北朝鮮とのつながりはとても昔から強くてね、ただ一時問題になったのは、そのミャンマーで北朝鮮がテロをやったでしょう。 戦闘艦大統領
がありましたね、ありましたね、うんうん、
はいはい、そこで関係が疎遠になってますけれども、いまだにその軍事的のつながりは非常に、うん、まあ、深いんですね、うん、
今、先生のお話聞いてましてね、僕は孫子の兵法のことを思い出したんですね、
はいはい、
でワシントンではね、すごい孫子の兵法をみんな勉強してて、中国以上、中国人以上にアメリカのブルックリン研究所なりは、孫子の兵法、戦争の兵法と言ってるんですね、はい、それは、うん、今おっしゃったように、中国の外交政策のやり方は、ま、あんまりこう、長期的戦略でやって、あんまりこう戦略を出さないでしょ、アメリカ出すでしょ、こうやりたいということを、
そうそうそう、
中国で一切黙ってるけれども、うん、こう時間をかけてやってるという漢民族のやり方ですね。
はい、うん、それは漢民族のやり方でもありますし、
うんうん、
その社会主義国家と民主主義国家の、うん、まあ、違いですよね。だから、うん、アメリカはもう戦略報告書とか、もう政府関係者はもうすぐ、うん、もう国家秘密をバラすじゃないですか、うんうん、中国でそんなことやってたら、うん、もう直ちに逮捕ですよ。で今中国 CCTV でアナウンサーやってた、キャスターやってた、
うんう
ん、オーストラリアの中国系の女性ね、
はい、
逮捕されてるじゃないですか。
いや、そうですね、本当にね、テレビで言った人ですね、うん、オーストラリアね、
大したことをしてないと思いますよ、うん、しかし中国は今オーストラリアが気に入らないんですよ。
いや、オーストラリアとね、なんか中国となんでこもう異常なこうね喧嘩の仕方で、そうですね。
いや、そうです。それがね、うん、裏があってね、
うん。コロナのことですか。コロナのこと言ったとかそういうことから始まってるんですか。
それ以前の問題でね。
うん、
今アメリカはその中国包囲網を作ってるじゃないですか。
うんうんうん、
そこでアジアでは NATO 版アジアその安保体制を作るつもりで、
うん、
クアッドを作りましたよね、
うんうん、
でクアッドにオーストラリアが加わってるんですよね、
はい、
ですから今オーストラリア日本インド、
うん、
アメリカで今カチッと組んで、うん、それでその太平洋インド太平洋で中国が、
うん、
勝手に振る舞うことをできないようにするという戦略なんだけれども、うんうん、そこで中国はオーストラリアを何とかしてそこから、まあ、切り離したいということだと思いますけれども、うん、オーストラリアはその資源が豊富な国で中国に資源を売ってかなり経済を活性化している部分もあって、うん、そこでオーストラリアを屈服させることができると呼んでるんじゃないですか、
うん、中国はね、はい、中央アジアとかそっちの方にだいぶ進めてるんで、そこから、はい、資源も入れることできるかなって思ったりして、で、
はい、
うん、中国とオーストラリア喧嘩するほど、なんですかね、はい、我々考えてるインド太平洋戦略っていうのが、
はい、
なんていうんですかね、うん、プラスにならないと思うんですかね、反対に。
いや、うん、これはね、うん、私はね、個人的にこのインド太平洋構想はとても大事でね、
うん、まあそうですね、
日本一国ではね、中国と渡り合うことできないんですよ、
うん、
日本一国だったらね、その、うん、まあ、尖閣とかそういう問題もありますけれども、うん、台湾も危ないし、
うん、
ただそのインド太平洋構想で結ばれてるその国々、ここに今イギリスも多分参加する、
ね、そうそう参加ね、アメリカもね、インドバイデンね、うん、電話会談で言われてみたいですね、はい、インド太平洋って、はい、でイギリスも当然インド太平洋ということだけど、イギリスは EU から離脱した分中国と接近したいという気持ちもあると思うんですけどね、
それがね、
うん、
中国に接近すると思う見方もあったんですけれども、うん、今完璧に中国とは決別したというか、このクワッドに加わるんですよ、間違いなく。そうすると、その1840年 の, そのアヘン戦争の時代のイギリスがまだアジアにやってきたとして、今、大騒ぎしてるんですが、
うんうん、
この中、こういう構図はね、日本にとってはとてもその大事なんですね。うん、日本がこのアメリカだけで、つながっていると、なんでアジアの国家がアメリカだけに頼ってね、中国と悪いことしてるのかっていうので、うん、国内でも問題反対する人たちもいるだろうし、ただ、うん、これが世界のインド太平洋の秩序を、
うん、
まあ、自由で開かれた空間にするためなんだっていう大義で、
まあ、そうですね、 そうなれば僕は ASEAN という国がちょうど中間になると思うんですけどね、
はい、だから
インド太平洋にそのまま ASEAN が入るか、まあ、韓国言ってるように ASEAN 諸国はやっぱり中国ってすごい大事なインフラも含めて大事だけど、下手すれば中国に接近する可能性もありますからね。
ですからそこで日本の指導力がまだ必要でね。
でそこでね、はい、ドイツなりはやっぱりやりやすくなるんじゃない、アメリカインド太平洋を避けるほどドイツなり EU の国々は中国に接近すると思いますけどね。
いや、今ね、うん、1年2年ほど前とねガラッと世界は変わってると私は思うんですよ、
うんうん、
ドイツとかも国連でのそのドイツ大使の発言とか見ると、うん、やっぱり中国とは一線を画すような、うん、そういう、まあ、発言をしてますし、うん、まあ、ドイツね、数年前は本当にドイツと中国はつながりが深かった、
うん、
それから EU も、うん、中国との結びつきを強めるんじゃないかっていう心配もありましたけれども、うん、まあ、今本当に先生がおっしゃるようにね、まあ、各国がアジアもそうですし、うん、今、その米中パワーゲームというか、
ね、
うん、そこに嫌でも巻き込まれていって行くと思うんですよ。
そうですね、
その中で、例えば日本、そのインドとか、うん、そういう国がアメリカと、
うん、
一緒になったっていうことはすごく大事で、うん、インドはね今までねそういう何々同盟とかに、うん、
入らない
こと主義だったのが、
うんうんうん、
それが今回このクワッドに
加わったっていうことは、TPP とか入らないでしょ、はい、そのやっぱり貿易面に関しては入らない方が有利みたいに入ることによってね、マイナス面がたくさん出る。
だから、うん、今このクワッドという4カ国協力体制というのは、う
ん、安全保障
中心、うん、すごくこれからの世界は、うん、かなり大きく
僕ね、根本的に僕は中国が強いと思うのはやっぱ華僑という世界中にそのネットワークを持ってるっていうことは強いと思うんですね。だから中国でいう国家考えたらいろんな問題あるけど、もっと深いところに根を張ってるような感じがするんですけどね、台湾も含めて、
まあ、うん、中国は本当に全世界にこの 根を下ろしてるというか、う
ん、まあ、ほっといても中国がアメリカ抜くんで、それをいかに伸ばすっていうことか分かんないですけどね。
だからそこが分からないです、う
んうん、まあ、
今がせめぎ合いなんですよ、
うんうんうん、
だから今中国はこのまんま我慢してね、
うん、
それでこう台頭していくのか、
うん、
あるいはアメリカに押されてね、
うん、
落ちこぼれていくのかっていう、う
ん、まあ、だけどアメリカは人権問題行ったり多国間協力ということは日本に頼ってくるんで、僕はそれはいいことだと思いますけどね。
あ、いいことです、うん、はい、
それはね、
はい、
はいはい、ということで先生、電話で、どうもありがとうございます、
はい、今日は楽しかったです、は
い、いやいや、もう、はい、もう貴重なお話ありがとうございます、はい、まだゆっくりいっぱいやりたいと思いますんで、
はいはい、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、どうもありがとうございました、はい、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、
はい。